夢を叶える30の方法。その1。夢を叶えるためには行動をするだけでいい。最初に答えを言ってしまいます。夢を叶える一番の方法は、とにかく行動です。これだけでいいのです。あなたは夢を叶えることは難しくて複雑であり大変だと思っているのではないですか。とんでもない。夢を叶えるためには行動をするだけでいいのです。どんな夢であろうと必ず行動から全てが始まります。行動するから始まるのです。夢に近づくことができるのです。世に残る夢を叶えた英雄たちは見慣れがいなく行動することから始まっています。日本昔話、桃太郎はある日鬼退治という夢を決断し、育ててくれたおじいさんおばあさんと離れて鬼退治に向かいます。飛行機を発明したライト兄弟は、とにかく飛行機を作ってみることから始めました。世界一のお金持ちであるマイクロソフト社のビル・ゲイツはハーバード大学を中退してまでも会社を作って行動しました。そんな英雄たちに共通する点が行動です。夢を叶えた人たちはみんな、とにかく行動してしまっています。いち早く行動するから、いち早くコツを学び、いち早く成長して、いち早く夢に近づくことができたのです。確かに行動することは重い腰を上げなければならないので大変なことです。だからとはいえ、行動しないで夢が叶うだなんてありえません。しかし、重い腰を上げ、行動するだけで夢が叶うことはありえます。実のところ、夢は行動するだけで簡単に叶えることができるです。夢に近づくために、とにかく行動する。夢を叶える30の方法。その2。今がベストタイミング。先日、ある男性から質問のメールをいただきました。留学をしたいのですが、いつ行動すればいいですか？留学時期に関する質問でした。私はこんな時、できるだけ早い方がいいですよ、と答えることにしています。行動するためには、行動時期はやはり大きな問題になります。しかし、本当は大した問題ではありません。答えは一つしかないからです。今です。行動するためのベストタイミングは今です。今すぐ始めてしまえば今すぐ夢に近づけます。難しければ夢につながることならできるはずです。行動は早ければ早いほど有利になります。これほど当たり前のことを理解していない人がいて残念に思います。ベストタイミングを待っているといつまで経っても行動できません。今がいいかな。いや、もう少し待ってみようと思って待っていてもうまくいきません。今度はさっきよりいいぞ。でももっといい時が来るかもしれない。もう少し待ってみようとなります。完璧を目指してしまうといつまで経っても行動できなくなってしまうのが人間です。完璧はまず手に入らないことに気づくことが大切です。完璧なんてありえないのですから、つべこべ言わず今すぐ行動してしまえばいいのです。今すぐ行動する。夢を叶える30の方法。その3。夢はまず小さなことから始めることが大切。夢を叶えるために突然大きなことをする必要はありません。とても小さなことから始めていいのです。小さなことから始めた方がうまくいきます。大きなこともよく見ると小さなことの塊です。人間が小さな存在ですから、いきなり大きなことは難しいです。いきなり大きなことはそもそも人間にとって無理があります。大きなことを成し遂げるためには小さなことを少しずつ成し遂げていけばいいのです。塵も積もれば山となる、です。思い出しましょう。ディズニーランドはウォルト・ディズニーが作り上げた大きな夢の形です。楽しい世界を作り上げるという夢はディズニーランドにとどまらず映画、人形、本など様々な形で広がっています。それも世界規模です。今だからこそ大きいですが最初から大きかったわけではありません。始まりはたった一匹の小さなネズミでした。たった一匹の小さなネズミでもどんどん大きくしていけばディズニーランドが出来上がってしまうのです。私たちは夢を叶えることとなるとつい大きなことから始めてしまいがちです。いえ、むしろ大きなことから始めようとするから逆に挫折して叶えられなくなってしまうのです。始まりは、まず小さくいきましょう。料理をもっと上手くなりたければ最初は包丁の持ち方から始めていいのです。本を書きたければまず鉛筆の持ち方から始めることが大切です。学者になりたければまず字の読み方から始めればいいのです。最初は小さくて構いません。ウォルト・ディズニーの夢がミッキーマウスという小さなネズミから始めてうまくいきました。あなたの夢も小さなことから始める方がうまくいくのです。今の自分にできる小ささなことから始める。夢を叶える30の方法。その4。能力は 60% でいい。熱意があるかどうかが大切。松下電器産業の松下幸之助氏は社員に対して能力は 60% でいい。熱意があるかどうかが大切と言い切っています。私たちは仕事をこなすとき大切なのは能力だと思いがちです。学校で勉強ができる人が優等生。できない人は落ちこぼれという教育を受けてきたため能力が大切だと考えてしまうのです。しかし本当に大切なことは熱意です。熱意を持ってやっていれば最初はできなくてもできるようになります。できるから熱意を持つのではありません。熱意を持ってやるからできるようになるのです。あなたの叶えようとしている夢に対して熱意があるかどうかが大切です。夢を追いかけている途中、なかなかうまくできなくて落ち込むこともあるでしょう。悩むこともあるでしょう。しかし、熱意があればできるように頑張ろう。と、根気で切り抜けることができるのです。夢の熱意を持つ。夢を叶える30の方法。その後、夢を見つけるためには好きなことをするだけでいい。就職活動でよく耳にする言葉があります。私は何をやりたいのかがわからない。確かに仕事を決めるということは人生の中では大きな出来事です。一言で仕事をするとはいえ、やりたいことがわからないのでは探しようがありません。私の学生時代もただ勉強をするだけで具体的にどんな仕事をしたいのかなんてその時はわかりませんでした。人生の迷子になっていたのです。道がわからなくなって迷子になり警察がやってくることがあっても人生の迷子で警察が来ることはありません。自分の力で何とかしなければいけないので余計に大きなことなのです。そうした時自分の夢を見つけるとっておきの方法があります。好きなことをすることです。夢を実現するためには集中力と根気が必要です。そのため最近は自己啓発の本やセミナーなどが流行っています。集中力をつけるためにとかもっと強く生きるためにといった内容の本やセミナーです。実際に集中力と根気をつけることは簡単です。好きなことをするだけでいいのです。好きなことには最初から集中力と根気が備わっています。好きなことだから集中してしまうし、できないところが出てきても根気で切り抜けてしまいます。 好きなことをしていると、どんどんその好きなことが得意になります。得意になると、もっと好きになり、もっと突き詰めたくなります。それが俗に言う、夢を追いかけるということです。実際のところ、本人は夢を追いかけていることに気づいていないことが多いです。他人に言われて初めて気づくくらいです。私の妹は今、管理栄養士になるために就職活動をしています。そういえば、妹は小さい頃から料理が大好きなようでした。母が料理をしているところを見て、興味を持ち、真似をしながら学んできました。台所には、いつの間にかお料理の簡単レシピといった本が並ぶようになり、週末にはよくお菓子を作っていました。料理をしている妹は集中していて、わからないところがあれば人に聞いたり本で調べたりしていました。そんな妹が今では管理栄養士を目指しているのです。妹は気づいていないようですが、今妹は夢を追いかけています。自分の好きなことで誰かの役に立てればいいなと思って一生懸命になっているのです。夢を見つけるためには何も特別なことをする必要はありません。好きなことをするだけでいいのです。好きなことを続けているといつの間にか夢ができていて、いつの間にか夢に向かっているのです。自分の好きなことを夢として掲げる。夢を叶える30の方法。その6。夢の邪魔をしている人は誰でもない。自分なのだ。夢に向かって行動しようとしてもなかなかうまくいかないことがあります。障害物があるのです。会社や学校、恋人、環境だったりします。会社が忙しいとなかなか時間がありません。学校の勉強をしないと先生や親に叱られます。付き合っている人がいると電話がかかってきてなかなか自分の時間が持てなかったりします。挙句には環境が悪いと言って諦めてしまいます。世の中には夢を邪魔する要因がなんと多いことでしょう。しかし実際邪魔をしている存在は会社でも学校でも恋人でも環境でもありません。自分なのです。夢を一番邪魔している人は自分です。自分が自分に対して何かと言い訳を見つけて諦めてしまう。自分にはできないと決めつけて最初から諦めてしまう。それは会社のせいでも環境のせいでもありません。自分のせいなのです。夢を叶えるために必要なことは、まず自分の意識を変える意識改革です。一番邪魔している自分さえ夢に対する目的意識がしっかりしているなら、あとは自然と体が動いてしまいます。早く気づきましょう。夢の邪魔をしている人は誰でもない。自分なのです。改善すべきは周りではありません。あなたです。あなたの心のどこかで繁殖しているマイナス思考を徹底的に取り除いてしまいましょう。むしろ敵はたくさんいるのではなく自分しかいないと思えば格段に楽になるはずです。障害物なんてたくさんありません。一人しかいないのです。あなただけです。あなたさえしっかりしていればそれだけで問題解決のほとんどができるのです。自分と戦う。夢を叶える30の方法。その7。夢を叶えるためには本物に触れるだけでいい。夢を叶えるために必要なことは本物に触れることが大切です。夢は本物を実際に見ることで具体的なイメージができるようになります。自分の憧れである本物を目にしたとき、言葉では言い表せない独特の感覚があります。大学受験では学校見学というのがあります。自分の希望する大学に実際に足を運んでみて、今までパンフレットでしか見たことのない憧れの大学を間近で見ます。この体験が受験生たちには受験勉強のやる気を奮い立たせるカンフル剤になるのです。本物の大学を見に行くためには電車や飛行機を使っていきます。もちろんお金も時間もかかってしまいますが、それだけの価値は十分にあります。実際に本物を見ることで自分が大学に通う姿を想像できるようになるため、勉強の意欲がみなぎるのです。自分の夢を叶えたいのに具体的に想像できなかったり、やる気が起きなかったりという人は本物を見に行きましょう。本物に触れることで自分の心のエンジンが回り始めるのです。夢を叶えるためには本物に触れてみることが必要なのです。本物を見に行く。夢を叶える30の方法。その8。存在価値は笑顔の数に比例する。夢にどれだけ近づいているかはお客様の笑顔の数で決まります。サービスや商品、情報が本当に価値を認めるとき、人は笑顔になります。笑顔の数に比例してあなたの人気も大きくなります。学校では人気者の周りにはいつも人だかりができています。私の学生時代にもいつも人気のある男の子がいました。彼の周りにはただ人だかりができているだけではありません。笑顔になり集まっています。その人と一緒にいると楽しくって笑顔になってしまうからみんなが集まってくるのです。たくさんの笑顔が集まれば集まるほど自分は存在価値を感じることができるようになります。あなたが叶えようとしている夢によってどれだけ多くの人を笑顔にできるか考えてみましょう。どの方向へ夢を進めていけばいいのかわからないという人がいます。そんな時にはお客様が笑顔になってくれる方向へ進んでいけばまず間違いありません。私はいつも自分の書いた文章でたくさんの人が笑顔になってくれるように心がけています。お客様が満足しているかどうかは笑顔で決まるのです。笑顔をたくさん集めれば集めるほど夢に近づいている証拠なのです。みんなに笑顔になってもらう。夢を叶える30の方法。その9。感動させることで成功できる。スタジオジブリの名作、千と千尋の神隠しを見たとき、私は感動してしまいました。個性的なキャラクター、面白いストーリー展開、感動させる物語など、私だけでなく大勢の人が感動したでしょう。その結果、やはり大ヒットの作品となりました。大ヒットした作品は、千と千尋の神隠しだけではありません。他にもたくさんあります。映画だけでなく、音楽、経験などたくさんあります。大ヒットを生み出している作品の共通点は、感動です。良い作品というのは、感動させる作品のことです。人の心が動いたときに、いいな。面白いな。嬉しいな、楽しいなと感じます。今は物が溢れている時代です。昭和初期の物が不足していた時代とは違い、今はみんな一通りの物を持っています。だから今ではもう物で感動させることは難しくなってきています。物を持っていても当たり前だと思ってしまう時代なのです。大切なことは物ではありません。物でどう感動させるかです。よくできた映画ならたくさんあります。その中でもより良い作品には必ず感動も一緒にセットになっています。大成功を収めたいと思ったらどうすればお客様に感動していただけるか考えてみましょう。感動するところに成功があるのです。感動できる作品を作る。夢を叶える30の方法。その10。目標を紙に書けば忘れがちな志を確認できる。夢を具体的にするコツは簡単です。紙に書いてしまえばいいのです。 紙に書いてしまえば具体的になります。今まで頭の中でモヤモヤしていたことでも紙に書いてしまえばはっきり目に見えて確かめることができるようになるのです。大きな紙に大きな字で目標を書いてみましょう。剣道場や柔道場ではよく一筆形状で大きな字で書かれている標語を目にします。最大の敵は自分。負けてもいいから全力を出し切る。こうした標語です。道場に大きく貼られていることで生徒たちはいつも目にして気を引き締めることができます。だらだらやるのではなく紙に書かれている標語一つでつい忘れてしまいがちな志を思い出させてくれる働きがあります。自分の気を引き締めようと思ったら紙に志を書けばいいのです。自分で書いた文字を自分の部屋にでも貼ったからには毎日目に飛び込んでくることでしょう。目標をしっかり確かめることで行動もしっかりしてくるのです。夢に近づくための目標を紙に書いて部屋の壁に貼る。夢を叶える30の方法。その11。与える人が与えられる。旧約聖書にこんな言葉があります。与えよ。さらば与えられん。与えなさい。そうすれば与えられるという意味です。人は何かを手に入れたいと思ったらつい手に入れることばかり考えます。しかしそれでは手に入らないのです。手に入るのは与えた時です。与えなければ手に入らないのです。プロ野球選手には大金持ちがたくさんいます。プロ野球は球を打ったり取ったりするだけのスポーツではありません。人々に楽しさ、明るさ、興奮、勢いを与えるエンターテインメントです。野球選手は多くの人々に多くのことを与えているため、代償がお金として跳ね返ってきているのです。往々にしてお金持ちになりたい人はどうすれば稼げるようになるのかいつも考えています。こういう人はお金持ちにはなれません。お金持ちになるためにはどうすれば人々に与えることができるだろうかと考えることが大切です。これはお金に限ったことではありません。夢を叶えることにも同じことが言えます。どうすれば人々に与えることができるのかを考えてみましょう。ちょっと変わった視点から世の中を見ると与えるの意味がよくわかります。私は幼い頃お金持ちや芸能人を見てお金持ちでいいな。楽しそうだな。明るくていいなと羨ましく思っていました。それがある程度大人になった時点で世の中を違った視点で見ることができるようになったのです。たくさんのことを与えているな。大きな影響を与えているなと見えるようになったのです。世の中成功している人に共通するのは与えることがしっかりできている点です。うまくいっていない会社はどこかしら自分だけの利益を考えています。うまくいっている会社は世の人々に幸せ、楽しさ、嬉しさを上手に与えていることができている会社です。私はおしゃれなお店が大好きです。おしゃれなお店を見つけると自然と引き寄せられるかのように入ってしまいます。私はデザインやかっこよさ、雰囲気の良さを大切にします。おしゃれなお店での食事はただ美味しく食べるだけではありません。雰囲気を味わう、店内で流れる音楽を楽しむ、出てきた食事の食器を見て目で楽しむ。おしゃれなお店ではたくさんの刺激を受けます。心地よい刺激を与えてもらっているのです。それに対して私はお返しとしてお金を払う。このやり取りがうまくいっている会社が今後も繁栄を続けていく会社です。繁栄を続けていく会社は与え上手です。夢を叶えたいと思ったら少し自分を振り返ってみましょう。あなたは自分のことばかり考えていませんか？たくさんのことを得たいと思うならどうすればたくさんのことを与えることができるかを真剣に考えてみることが大切です。本当に良い影響を人に与えることができるならあなたの夢は実現の方向に向かっています。どうすれば与えられるかを考える。夢を叶える30の方法。その12。社会では人々の幸せに貢献できた人が評価される。相撲の世界は社会に似ています。相撲は変わった特徴を持ったスポーツです。無差別級なのです。体の大きさや出身は関係なく勝った者が昇進できます。大相撲では体の小さな力士が体の大きな力士に勝ってしまうことがあります。力で勝てなければ素早さを使って勝とうとします。素早さで勝てなければ不意をついた作戦で勝とうとします。自分の持ち味を最大限に生かしてとにかく勝った人が認められます。そこが社会に似ているのです。学校では頭のいい人が評価されますが社会では違います。社会ではどれだけ人に幸せを与えることができたかです。多くの人に喜びを与えたり楽しんでもらったり役立ったりすることで評価されます。その方法は相撲と同じで何でもいいのです。喜んでもらうための手段は何でもありです。単純な作業をすること、難しい技術を開発すること、経営すること、人に教えること、絵を描くこと、音楽を演奏すること、文章を書くこと、体を動かすことなど様々なことがあります。生まれ育ち貧富の差は関係ありません。社会では人々の幸せに貢献できた人が評価されます。まず自分の長所を見つけましょう。長所を見つけたら徹底的に磨いて誰にも負けない長所にするのです。長所を生かして生きていけばいいのです。人に喜んでもらえる長所が一つあるだけで食べていくことができる世界なのです。自分の長所を最大限に生かして人々の幸せに貢献する。夢を叶える30の方法。その13。チャンスがなければチャンスがあるところへ自分から行けばいい。なかなかチャンスがなくてね。だからうまくいかないんだよ。こんな会話を時々耳にします。確かにある日突然巡り合うチャンスは存在します。大金持ちと出会ったことがきっかけになり人生が一転してしまうことが実際に世の中にはあります。チャンスがなくて困っているんですという相談を受けたことがあります。私はそんな時にはチャンスのあるところへ自分から行けばいいよと答えることにしています。大抵そういう人に限って行動していないのです。行動すれば運気が変わります。チャンスがなければ自分からチャンスのあるところへ行けばいいのです。チャンスがない理由を生まれつきの環境のせいにしてしまう人がいます。自分がどんな親元で育つか、どんな環境で育つかは確かに自分の力ではどうしようもないことです。しかし、どんな場所にどんな部屋を借りて住むかは自分の意思で決定できます。例えば大きな夢を持っている人たちは積極的に都会に出ようとします。それは都会の方が人、物、情報などに恵まれてアクセスしやすいからです。都会はチャンスの交差点です。今自分のポジションがチャンスの巡ってこない場所ならチャンスのあるところへ自分から行けばいいだけです。チャンスの方からやってきます。もちろん都会に住んでいるから必ずしも成功するわけではありません。しかし少なくとも人との出会い、仕事のチャンス、貴重な情報など数多くのチャンスに恵まれるはずです。積極的にチャンスにあふれる環境へ移動するのは大切な成功要因です。環境は自分で変えられ、運も自分で変えられるのです。ついていないなと愚痴を言うのではなく積極的にチャンスのあるところで行くことです。男性にモテたければたくさん男性のいるところへ行けばいい。 女性に出会いたければ、たくさん女性のいるところへ行けばいいのです。チャンスのあるところへ自分から行く。夢を叶える30の方法。その14。一人で全てを抱え込まない。みんなで力を合わせればいい。人間には他の動物たちとは違い、力を合わせるという知恵があります。夢を叶えるためには、ぜひ、この知恵が必要です。実際に自分で全てをやろうとすると時間がかかります。あれもこれもやらないといけない、そのためにはこれだけ勉強しないといけない、そのためにはこれだけ時間がかかる。なんて言っているとそれだけで人生が終わってしまいます。人の人生は永遠ではないのです。自分が生きている間にできるだけ大きな夢を大きく成し遂げたいと思うなら力を合わせるということが必要です。私はいつもマシンガンのように文章を書いています。そのおかげで字の間違いがたくさんあります。見直しが必要です。文章の内容に関しては必ず見直しをしていますが、文字の間違いまでは書いている本人はなかなか発見しにくいものです。真剣に字の間違いを探そうと思ったら時間がかかります。私は文章の構成、字の間違い、表現の間違いを直すことは全く別の人に担当してもらっています。私には専属の構成アシスタントがいます。構成のエキスパートですから文章をしっかり見てくれます。もし私が本格的な構成をしようと思ったら、まず資格取得から勉強しないといけません。勉強するだけでも時間とお金がかかります。思い切って担当の方にお任せしています。構成し直った文章はメールを使って送るため瞬時に手元に届きます。私はそれを見て文章の間違いの見直しをするという段取りです。私の夢に協力してくれる人がいると本当に助かります。ただでさえ仕事をしながらで毎日が忙しい時に手伝ってくれる人がいると本当に感謝の気持ちでいっぱいになります。おかげで時間とお金をだいぶ節約できています。一人でできないというなら二人で協力すればいいのです。二人でできないというなら三人で協力すればいいのです。自分の夢に進むスピードも2倍3倍と速くなるのです。他人からの協力を求める。夢を叶える30の方法。その15。痛いことでも受け身ができれば痛くない。私が高校の頃、武道の時間は選択式でした。柔道か剣道のどちらかを選ばなければなりません。私は柔道を選択していました。柔道ではまず受け身から入ります。毎回柔道の時間の始めにしつこく練習をさせられました。まず受け身をしっかりできるようになること。そうでないと試合で大怪我をするぞ。受け身ができれば痛いことでも痛くない。先生はおっしゃっていました。柔道はテニスや野球とは違い、間接的なスポーツではありません。直接相手の体に触れ技を競い合うスポーツです。そのため怪我をするときには思い切り大怪我をしてしまうことがあるのです。スポーツの初心者に限ってかっこよく見せたいからできもしない大技に挑戦してしまいがちです。その結果怪我をしたりできないという挫折を味わったりして諦めてしまうのです。人生でも大怪我をしないように日頃から受け身の練習をしておきましょう。恋愛に強い人の共通点は振られた経験がたくさんあるということです。たくさん振られた経験があるため精神的に強くなり、めげずに再挑戦というわけです。たくさんの失敗をできるだけ早く経験して受け身に強くなっていった人の方が後からぐんぐん伸びていきます。夢の途中で挫折しないためにも日頃から少しずつ失敗を経験し怪我に強くなればいいのです。子供の頃は先生に職員室に呼ばれただけで人生終わったと思っていました。しかし実は先生に叱られるくらい大したことではないのです。何度も叱られていくうちに精神的に強くなり、少々のことでは落ち込まない強さを身につけていくのです。私は柔道の先生から教わった受け身の練習で人生を学んだのです。失敗しても笑い飛ばせるようになる。夢を叶える30の方法。その16。何より尊い夢がたった一つあればそれだけで生きる原動力になる。やりたいことをやろうとすると必ずどこかでリスクが発生します。出る杭は打たれるという文化の日本では特にそうです。日本ではみんなと同じということが美徳とされています。本当にやりたいことをやろうと思ったら必ずどこかで普通の人から脱線します。私の友人に有名人になりたい人がいます。タレントになりモテモテになりたいというのです。だからとはいえ自分のプライベートも持ちたいし、自分の時間も持ちたい、普通に街を歩きたいとも言います。それは無理です。少なくとも本当に有名になったら街を歩くことが本当にできなくなります。街で注目を集めずに歩けるのでは有名ではないということです。自分の夢を叶えるために、やりたいことをやるためにはどこかで失うことがあるということを覚悟することが必要です。とはいえ本当は自分にとって何より大切な夢がたった一つあれば、後の残りは大したことだとは思わなくなります。自分にとってかけがえのない夢、手に入れたい夢がたった一つあれば、それだけで生きる原動力になるのです。お笑い芸人にとって生きる原動力はみんなに笑って元気になってもらうというそれだけです。お笑い芸人には笑われることが何よりの喜びであります。もちろんお笑いのためにネタを考え、テレビ出演があったりゲストで呼ばれたりと忙しくなるでしょう。そのため映画を見る時間が持てなかったり、旅行に行くことが少なくなったりしても、芸人さんたちは特に不満はないのです。笑われることこそが自分の人生すべて。その夢一つに何より尊い価値を置けば、後のことはなくても生きていけるのです。何より尊い一つの夢を生きる原動力にする。夢を叶える30の方法。その17。学校を卒業してからの方が勉強がしたくなる。私がロサンゼルスに留学しているときに気づいたことがあります。一度社会に出てきてからもう一度勉強するために学校に入り直している人が意外に多いことが印象的でした。当時22歳の私は28歳のお姉さんに、一度社会に出たのにどうしてもう一度学校に入るのかを尋ねてみました。学生の頃は勉強が嫌だったけど、社会に出てしまえば勉強する時間が持てない、それで思い切って勉強しに来たというのです。彼女は仕事を辞めてでも勉強しにわざわざアメリカにまで来ていました。私たちは学校を卒業した途端勉強を辞めてしまいます。学校を卒業してからはやっと勉強から解放されたと思いのんびりしてしまいます。しかしやがて勉強したくなる現象に襲われます。夢を持った人がじっとしているということはありえません。必ず貧乏ゆすりをしたくなります。それが勉強という行動に現れるのです。学校を卒業し社会人になってしまうと、学校ではあるほど嫌だった勉強もしたくなります。勉強は学校を卒業すれば全て終わりというわけではありません。学校を卒業してからの方が本当の勉強の始まりです。学校では先生がいますが、社会では自分で先生を見つけなければなりません。先生は上司でもいいし本でも構いません。 向上させてくれる先生を見つけて、社会に出てからもどんどん勉強してしまいましょう。社会に出てからも勉強する。夢を叶える30の方法。その18。夢は一つ。手段は無限。夢を叶えるためにどうすればいいですかという人がいます。夢を叶えるためには何でもありです。夢は一つだけですが、夢を叶えるための手段は無限にあることに気づきましょう。宮崎駿の名作、天空の城ラピュタでは主人公のシータとパズーはラピュタの財宝を守るためにあらゆる手段を使います。まず、一刻も早くラピュタへ行かなければなりませんが、シータたちには行くための手段がありません。ラピュタの財宝を狙う盗賊団ドーラたちと仲間になり協力します。仲間が増えたことでラピュタに行く勇気も分けてもらいます。敵からラピュタの財宝を守るために最後にはラピュタを滅ぼす言葉を唱えることで財宝を敵から守ります。夢を叶えるために空を飛び仲間と協力して銃を撃ち手をつなぐ。そんな夢を叶えるためにたくさんの手段を使い夢に近づく姿に心を打たれます。私たちはできないことがあると言い訳という手段で逃げてしまいがちです。できなければ他の手段がないか考えればいいのです。シータやパズーたちが夢を叶えるために敵と手を組むような大胆なことでも立派な手段の一つです。一見考えられないようなことがとっておきの手段であったりします。天空の城ラピュタはそんな大人たちが忘れかけていた諦めない強さを思い出させてくれる勇気あふれる映画なのです。夢に近づくためのあらゆる手段を模索する。夢を叶える30の方法。その19。好きな人のために頑張ると一生懸命になれる。人間には面白い現象があります。自分のために頑張るとついダラダラしてしまうのに、好きな人のために頑張ると一生懸命になってしまうのです。いつもはダラダラ書いてしまう読書感想文も好きな人へのラブレターになると手に汗握ってしまいます。不朽の名曲ベートーベンのエリーゼのためにはエリーゼのために作られた曲です。あの切なく語りかけるような優しいメロディーは誰もが癒されます。ベートーベンは当時エリーゼのことが好きでした。好きという気持ちを言葉ではうまく表現できなくて悩んでいたのです。言葉で表現できなければ音楽で表現しようと考えました。完成した曲が名曲エリーゼのためにです。ベートーベンは好きな人のために一生懸命になったことでしょう。好きな人にラブレターを書くようなものです。好きという気持ちを伝えようとするとき、人はいつでも一生懸命になってしまうのです。なかなか続かないときやうまくいかないときは好きな人のために頑張ってみてはどうでしょうか。好きな人のために頑張ると自然と一生懸命になってしまうのです。好きな人のために頑張る。夢を叶える30の方法。その20。楽しませることを楽しむ人が成功する。人生誰でもやっぱり楽しく生きたいです。楽しくない人生より楽しい人生の方がいいに決まっています。しかし人生の中で楽しむということには2種類あります。1。ただ自分だけが楽しむ人。2. 楽しませることを楽しむ人。この2つに分かれます。最後に夢を叶えることができる人は楽しませることを楽しむ人です。ウォルト・ディズニーは楽しませることが何より楽しいことでした。子供たちの笑顔が何より嬉しかったと言います。楽しませるためにどうすればいいか悩みに悩んで、そこで生まれたのがミッキーマウスです。ミッキーマウスはテレビの中で愉快にはしゃぎます。そんなミッキーマウスを見て楽しんでいる子供たちを見てディズニーも楽しみます。これが成功する人の楽しみ方です。もちろん自分が楽しむことは大切なことです。しかし、テレビやアニメ、勉強、遊びなど、自分が十分に楽しんだら、今度は自分が楽しませる番です。今まで楽しんでいた知識や知恵、経験で楽しませることを楽しめばいいのです。みんなも楽しいし、自分も楽しい、いいことばかりです。夢を叶えるためには、楽しませることを楽しむだけでいいのです。他人を楽しませることを楽しみにする。夢を叶える30の方法。その21。口に出して言えば夢が叶う。自分の夢はどんどん口に出して言うことが大切です。口に出さないと何を考えているのかわかりません。助けてくれる人も助けてくれません。夢は実際に声に出して言えばいいのです。プロ野球の選手がシーズンが始まる前に大きな声で目標達成を宣言する光景を目にします。中には大胆な発言もあります。今年の目標は三冠王です。次はホームランでお客さんを盛り上げます。思い切った発言をします。実際にできるかどうかで言っているのではありません。みんなの前で発表することでわざと自分を追い込んでいるのです。大げさな発言をすることでみんなの前で言ってしまったからには何としてでも達成しなければと意気込むのです。野球選手たちはそれを知っていてわざとみんなの前で大げさな発言をします。火事場の馬鹿力に近いかもしれません。大胆な発言をすることで私たちもその志が伝わり注目してしまいます。注目すると応援にも力が入ってしまいます。注目される側もどんどん力がみなぎってきます。何がしたいのかをはっきり発言することでお客さんたちみんなもどう対応すればいいのかがわかるのです。自分の夢があるなら大げさなことでもどんどん口に出してしまうことです。周りの人はあなたが何を望んでいるのかがわかり助けてくれます。夢を叶えるには口に出してしまうだけでみんなが助けに来てくれるのです。夢は積極的に口に出して言う。夢を叶える30の方法。その22。お金持ちが夢を叶えるのではない。夢がお金を呼び込むのだ。今日、私がサンマルクというお店で食事をしていた時のことです。私は一人で食べるのが好きですから、いつも通り一人で座って食事をしていました。黙って食べていると自然と他のお客さんの話し声が聞こえてきました。仕事して金儲けをしたいと男の人が大声で騒いでいました。私は心の中でお金を持つのはいいけれど、そのお金で何をするのかと思いました。仕事でお金を稼ぐのは大いに結構です。お金がないと食べることすらできません。しかしお金を持ったからとはいえ素晴らしいことなのかというとそうではありません。素晴らしい生き方をしている人は夢を持って生きている人です。夢を叶えるために仕事をしたり遊んだり勉強したりしている人が本当に有意義な毎日を送っている人です。夢がない人は生まれてしまったから仕方なくただ生きるという人です。仕方ない人生は送らないようにしましょう。私たちはせっかくこの世に生まれてくることができたのですから、毎日生きがいを持って生活していくことが大切です。生きがいを持つと活力がみなぎります。なんだか生きる気力が湧かないという人がいます。それは単に生きがいがないだけです。生きがいがあれば自然とやる気や元気が湧いてきます。 仕事の意欲だって湧いてくるし、一日を貴重に過ごすことができるようになります。仕事で稼げるようになるより大切なことがあります。お金持ちになるより大切なことがあります。夢です。夢が生きる原動力になり、辛いことがあっても乗り越える底力になります。夢があるから仕事を頑張ることができ、夢を叶えるためにお金を稼ぐ力も湧いてくるのです。生きがいを見つけて活力に満ち溢れる。夢を叶える30の方法。その23。夢とつながりのないことを夢につなげるだけでいい。夢を叶えるためにはとても時間がかかります。そのためには何とかして夢に向かって走るための時間を作り出す必要があります。もうすでにやりたいことをやっているなら構いません。今行っていることが夢そのものだというならその方法をどんどん続けましょう。問題なのは自分が本当にやりたいことと全く無関係な仕事をしている人です。仕事をしながら夢のための時間も作るというのは本当に大変なことです。仕事の種類によっては全くと言っていいくらい時間が取れないこともあるでしょう。そうした時おすすめの時間を作り出すコツがあります。今やっている一見全く夢と関係のない仕事を夢に結びつけてしまえばいいのです。私は今システムエンジニアという仕事をしています。コンピューターとばかりにらめっこをしてみんなで協力して一つの大きなプロジェクトを完成させる仕事です。私には幸せという夢があります。一見システムエンジニアは私の夢とは関係のない仕事のように思えます。しかし関係のないことでも夢に関係させるのです。コンピューターに詳しくなればインターネットで自分の書いた本をうまく情報として流すことができるようになります。コンピューターの力を使えばただ書くだけでなく書いた文章にうまい演出を加えることができるようになります。仕事上で関係のある人間関係をもとに人付き合いの勉強をしていると考えれば夢につながることをしているなと気づきます。最初は信じられないと思うかもしれませんが、最初はたった 1% でも構いません。毎日の仕事の中で 1% でもいいから自分の夢につながることをしていたらそれでいいのです。夢に関係のない仕事を夢に関係させてみる。夢を叶える30の方法。その24。ダメでもいいから挑戦することが大切。今日仕事中に怪しい勧誘の電話がかかってきました。電話に出ると、の販売でお電話させていただきました。社長はいらっしゃいますかと話すため社長に代わろうとしました。すると社長はすぐ勧誘の電話だと見抜き、いないって言いなさいと言って電話に出ようとしませんでした。私は電話には適切な返事で話を断らせていただきました。正直言うとダメだと分かっているのにめげずにコツコツ勧誘の電話をする人に感心していました。私が感心したのはダメでもいいからとにかくやってみるというチャレンジ精神です。今回の勧誘の電話はこちらの会社の都合もあって断らせていただきましたが、こういう挑戦は大切なことです。少しでも可能性があるなら悩んでいるよりダメでもとりあえずやってみるというのは成功するためには大切なことです。私の勤めている会社では勧誘の電話が多いのですが、逆に受話器の向こうの人からチャレンジ精神を学んでいます。ダメでもいいからとにかく挑戦してみる。夢を叶える30の方法。その25。説教の中にこそ先人たちの知恵がある。人は往々にしてある程度年を取ってくると若い人たちの行動が見えてくるようになります。そのために若い人によく説教をしがちになります。若い頃にもっと勉強すれば賢い大人になるよ、遊んでいる時間があったら家族と一緒に時間を過ごす方が大切だよ、こういうことを考えるようになった私ももうおじさんになりかけているのかもしれません。しかし私も同じ道を歩んできたからこそアドバイスできることなのです。私が上京して仕事が決まった時のことです。まず家族に報告をと思い連絡をしました。家族に連絡をしたのはいいのですが、おばあちゃんに連絡を忘れていました。おばあちゃんは違うところに住んでいて親戚側の人たちと一緒に暮らしています。私がおばあちゃんに報告するのを忘れていて、案の定母からおばあちゃんにも高広から報告しなさいと言われました。それでおばあちゃんに電話をすると仕事が決まったことをすでに知っていました。どうやら母が先に連絡を入れてくれたようです。私はおばあちゃんからいろいろと仕事のことについて聞かれました。そのうち話が脱線し始めました。お金を貯めてばあちゃんが生きているうちに結婚して、あれやこれやという流れになり、話がだんだんそれてきました。そのうちおばあちゃんの若い頃はと演説が始まります。私はただ受話器を耳につけているだけでほとんど話していません。話が説教っぽくなってきました。おばあちゃんも一生懸命説教してくれているんだと思い我慢しながらでしたが、最後まで聞いていました。おばあちゃんから見れば今の私はまだまだ学習が足りなくて心配なのでしょう。だからこそ一生懸命説教をしてくれることに気づかなければいけません。説教なんてムカつくという人がいますが、ムカつく話こそぜひ聞かせてもらいましょう。説教の中にこそ先人たちが見つけた知恵が隠れているのです。ベテランからの説教をありがたく聞かせてもらう。夢を叶える30の方法。その26。失敗をすればするほど成功に近づいている。発明王エジソンは成功までの距離を逆算していました。エジソンは失敗の連続でも諦めないから発明王になれました。世界で初めての電球を発明する試し工作をしていた時、立て続けに失敗が続いていました。発光部分であるフィラメントとしての素材がなかなか見つからず悩んでいた時のことです。1000回、2000回と失敗を繰り返し、周りの人たちもだんだん諦めかけていた時です。諦めずに何度も実験を繰り返しているエジソンを見て、ある人がなぜ諦めないのですかと質問をしました。発光するための素材が5000なる。今は4000個目が終わったところだ。残りは1000個だけ。成功はもう目の前だ。そうエジソンは言ったそうです。成功するために逆算して考えてみるというのは面白い発想です。5000の中ですでに4000を経験できているなら残りは1000です。失敗が4000回連続でも実は成功のために近づいているのだと気づけば前進していることになります。最近失敗が続いて落ち込んでいる人は失敗そのものに目を向けている人です。失敗した数だけ成功に近づいているということに気づけば失敗しても成功した時のように喜べるのです。失敗の数で成功までの距離を逆算する。夢を叶える30の方法。その27。寄り道をすると思いもしない発見がある。脱線こそが面白い。私は小学生の頃、学校の帰りによく寄り道をしていました。学校の帰り道というのは開放感があり、つい道草をしてしまいます。今までと違った道を歩いてみよう。この先には何があるのかな、とトムソーヤの冒険をしているようでした。なぜ学校帰りの道草は楽しいのでしょうか。 それは脱線だからです。今までと同じ道では新しい発見がありません。決まりきった道や決まりきった風景などは悪いことではありませんが、さすがに毎日繰り返し見ていると飽きてしまいます。そうした時つい寄り道をしてしまいます。たまには違った道から帰ってみると思いもしない抜け道があったりします。いつもは通り過ぎてしまう川でもよく見てみると魚が泳いでいることに気づきます。魚を見たら好奇心のある私は黙ってはいません。学校から帰るだけだというのに家に着く頃にはよく泥んこになって帰ってきたものでした。帰り道の距離が長くなってしまっても楽しんでいましたから全然気になりませんでした。今思えばそんな寄り道が私に学校では教えてくれないことを教えてくれました。学校では先生に寄り道をしないでまっすぐ家に帰りなさいと言われます。しかし本当にまっすぐ帰ることは正しいけれど面白くないのです。子供たちが喜ぶのは学校では教えてくれないことです。テストで良い点を取りなさいと学校では教え込まれますが、悪い点を取りなさいとは教えてくれません。悪い点を取ってもいいのです。悪い点を取ることで自分にできない部分が分かっただけでも子供には大発見です。しかし学校では教えてくれません。叱られます。ストレスで学校からの帰り道に寄り道をしたくなってしまうのです。それで脱線したくなるのです。電車は脱線してしまうと事故になってしまいますが、人生での脱線ではその人に個性を与えてくれます。学校ではみんなと同じようになるために強制させられます。しかしみんなと同じでは面白くありません。寄り道をしてみることで新しい発見ができればどんどん寄り道をしてもいいのです。私は学校帰りの寄り道で脱線の大切さを学んだのです。寄り道をして新しい発見をする。夢を叶える30の方法。その28。些細なことにもお礼を言う人がモテる。お礼に大きいも小さいもありません。お世話になったら些細なことでもお礼を言うことが大切です。会社ではよく女性の方がお茶を出してくれる光景を目にします。上司が仕事を頑張っているから少しでも役立ちたいとわざわざお茶を作ってくれます。しかし上司は部下たちが自分にお茶を差し出すことは当たり前だと思っている人がいます。確かにたった一杯のお茶は些細なことかもしれませんが、それでは人望が得られません。些細なことでもきちんとお礼を言える人は人の気持ちの大切さを分かっている人です。どんなに文明が進化しても、どれだけ機械に囲まれてもそれを動かしていくのは人間なのです。人と人との関係がこれからを作っていくのです。些細なことにもお礼を言うことで相手の気持ちを配慮できます。特にお礼を言うのは女性の方が得意なようです。女性はお礼を大切にして生きていますから、人の気持ちには敏感に察知します。些細なことでもお礼を言ってくれます。男性はプライドがあるためなかなかお礼を言えない人が多いです。男性は大きなことならありがとうと言いますが、些細なことだと忘れがちです。些細なことでもしっかりお礼を言える人はモテます。お互いが気持ちよく気持ちのやり取りができるようになります。男性でも女性でも地位や肩書きに関係なく、些細なことでもきちんとお礼が言える関係が理想の人間関係なのです。些細なことでもお礼を言う。夢を叶える30の方法。その29。面倒を見てもらっているという人が愛される。人間関係ではお互いがお互いのことを尊重し合える関係が理想的です。お互いが尊重し合える関係を築くためには相手のことを大切にすることです。会社の上司で時々部下たちの面倒を見てやっているという人がいます。この発言は会社の地位を武器に偉そうにしているだけです。人望のあるモテる上司は必ず相手のことを尊重して発言します。そんな時に出る言葉は面倒を見てやっているではなく、面倒を見てもらっているです。会社の人間関係とはいえみんなが協力して成り立っています。一人だけが威張るのはおかしいのです。みんなが主人公でみんなの力で成り立っていることに気づかなければなりません。自分の力だけではなく、みんなのおかげで生きているのだと気づけば、自然としてもらっているという口調になります。支えに気づくことができるのです。夢を叶える人は、たくさんの人の支えに気づいている人です。一人で孤立しているのではなく、たくさんの人に支えてもらっているから立つことができているのです。たくさんの支えのおかげで初めて夢に向かって歩くことができるのです。考えてみましょう。大企業であるほど、たくさんの社員、支えがいます。たった一人で大きな会社を経営することはできません。大きな会社であるほど、大きな支え、たくさんの支えが必要になるのです。たくさんの支えに感謝する。夢を叶える30の方法。その30。夢を叶えるためには人生全体を捧げるくらいの覚悟が必要だ。プロのミュージシャンになるために頑張っている人がいます。毎日ギターの練習に明け暮れ、腕前も相当上手くなっている様子でした。プロを目指すにあたり、今後はどうするつもりなのか聞かせてもらいました。プロになったらモテるようになるね。テレビに出られるようになるといいね。すると意外な返事が返ってきました。有名になっても自分のプライベートは守りたいというのです。私は心の中で矛盾していると思いました。自分をもっと見てほしいと言っている人がプライベートは守りたいというのは相反する考え方です。本当に見てもらいたいと思う人が見られたくないと考えるのは矛盾しているのです。世の中の大勢が夢を実現できないでいる理由はここにあります。本当に夢を叶えようと思うなら、私生活の一部あるいは大半を失う覚悟が必要です。もっと言えば人生全体を夢に捧げるくらいの覚悟が必要です。大げさと思うかもしれませんが、夢を叶えるとはそういうことです。夢を手に入れることのは大きなことです。大勢の人の上に立つことはそれだけ多くのことを背負うことになります。夢の達成には時間もお金もかかります。人生の大半が費やされ、人生で稼ぐ大半を夢に費やします。そのくらい大きなことをするからこそ大きな夢を達成できます。他の人が簡単に真似できないことをするのは夢に近づく条件なのです。人生全体を夢に捧げるくらいの覚悟をする。夢を叶える30の方法。まとめ。その1。夢に近づくためにとにかく行動する。その2。今すぐ行動する。その3。今の自分にできる小ささなことから始める。その4。夢への熱意を持つ。その5。自分の好きなことを夢として掲げる。その6。自分と戦う。その7。本物を見に行く。その8。みんなに笑顔になってもらう。その9。感動できる作品を作る。その10。夢に近づくための目標を紙に書いて部屋の壁に貼る。その11。どうすれば与えられるかを考える。その12。 自分の長所を最大限に生かして人々の幸せに貢献する。その13、チャンスのあるところへ自分から行く。その14、他人からの協力を求める。その15、失敗しても笑い飛ばせるようになる。その16、何より尊い一つの夢を生きる原動力にする。その17、社会に出てからも勉強する。その18、夢に近づくためのあらゆる手段を模索する。その19、好きな人のために頑張る。その20、他人を楽しませることを楽しみにする。その21、夢は積極的に口に出して言う。その22、生きがいを見つけて活力に満ち溢れる。その23、夢に関係のない仕事を夢に関係させてみる。その24、ダメでもいいからとにかく挑戦してみる。その25、ベテランからの説教をありがたく聞かせてもらう。その26、失敗の数で成功までの距離を逆算する。その27、寄り道をして新しい発見をする。その28、些細なことでもお礼を言う。その29、たくさんの支えに感謝する。その30、人生全体を夢に捧げるくらいの覚悟をする。